一昔前、一杯のかけそばの童話が話題になった。浅利慶太さんにとっては実話である。今の新劇は、言葉がはっきり聞き取れない芝居と、特定の旗印や思想しか掲げない芝居、この二つしかない。劇団四季の結成直後は、盟友の故草加剛さんとこんな話ばかりをしていた。ある日、かけそばが20円から30円に値上げしていた。40円しか持っていない二人は、一杯を分け合いながら演劇の話を続けた。フランスの近代劇を主に上演していた劇団が、東京オリンピックが開催された昭和39年に転機を迎える。ミュージカルの本場、ブロードウェイのウエストサイド物語の日本公演が実現した。25回見た浅利さんはコツを覚えた。キャッツ、ライオンキング、オペラ座の怪人。劇団の舞台でミュージカルの魅力の虜になった人は数多い。浅利慶太は楽しませて出会って演劇の極北を目指す芸術家ではない。慶応大学の同級生で、後に文芸評論家となる江藤淳さんの予言通りだった。ミュージカル「李香蘭」、異国の丘、南十字星の昭和三部作も劇団の大切なレパートリーとなった。全盛期の悲劇を語り継ぎたかった浅利さんによるオリジナル作品である。演出力は政治家からも頼りにされた。中曽根康弘総理大臣がレーガンアメリカ大統領を日の出山荘会談でもてなしたのは浅利さんのアドバイスである。佐藤栄作総理大臣の退任会見で起きた新聞記者との衝突事件も、浅利さんが現場にいれば丸く収まっていたかもしれない。権力に振り回されない自信がある。政界とのつながりを批判されても平然としていた。反権力を権威の証としてきた新劇に対するかけそば時代から変わらない反骨でもあったろう。平成30年7月20日、産経省。